さんこんにちは、英語モノです。今週はずっと特別な内容をお送りしています。前回に続いて英検1級、準1級とスキルアップに効く教材という話をしています。その今日は2回目、最後になります。前回は英検1級、準1級の筆記問題の3つ目まで、語彙問題と長文問題の話をしましたが、今日はその残りの筆記の英作文、それからリスニングの各パートに効く教材をご紹介したいと思います。各大問の概要とか配点などはブログにリンクが貼っていますので、そのページをぜひ事前にご覧ください。ということで、まず英作文からいきましょう。英作文に入る前に大前提としてお話しすると、これは私の持論なんですけども、4つスキルありますよね。リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングとありますが、その4つの中のコアになるスキルはどれだろうというふうに考えたときに、皆さんどう思いますか？私はやはりリーディングだろうと思いますね。もちろんアメリカに住み始めた移住の人はもうちょっと耳と口だとは思うんですけども、我々のような、非英語圏にいる人たちにとってやはり、リーディング、読む方がですね、コアになると思います。ですから当然、リーディングが英検でもすごく大事ですし、まあ、それを見越してリーディング問題が一番難易度が高く作られていると思います。ですから例えば英検の1級という時はリーディングが1級なんだという感覚を持っていただいて、それ以外の3つは少しそれよりも落としても、まあ合格圏ですよということですね。これはまあ、あとは音読、最近音読学習っていうのがすごく流行りで、もう定着しましたけど、私もそれすごく進めます。やはり読めないと聞けないし、読めないと喋れないし、読めないと書けないということがかなりあると思いますので、リーディングが、まあ、本当に必須だと思います。あともう一つリーディングが大事だと思うのは、これはTOEICなんかの話もそうですし、もちろん英検もそうなんですけども、リスニング問題を皆さん解いていくときに速読をしないといけないと思いませんか？つまり選択肢を読んだり、設問を読んだりするときに、よく事前に設問を読んで聞いて、マークシートして、で事前に質問を読んで聞いてマークシートっていう、その、リズムを崩しちゃいけませんよというのありますよね。でもあれよく考えると、まあ、もちろんそれは必要なんですけども、半分じゃあリーディング問題じゃないかという感じしますよね。つまりあれがその事前に読めないと早くリスニングがおろそかになってしまうということですから、ということはリスニング、例えばTOEICなんか半分リスニングの点数がつきますけども、とはいえそのリスニングの中でもリーディング力が問われているということなので、そういう意味ではリーディング力っていうのは、全てのスキルの問題に対して必須だろうなというふうに感じます。ですから言い方変えると、リスニング問題、もっと内容のリスニングの方を難易度を上げて、問題の出題の仕方はもっと平易にすればいいじゃんという人がいますけど、まあ、またそれはそう正論なんですけどね、まあ、ですから流れはまあ今そういう設問をちょっとこう巧妙に作っているというのが上級者の条件になっているので、それをクリアしないといけないというところです。で戻りましょう。筆記英作文の話で、さっき言ったように英検1級とはいえ英検1級よりもそっと下のライティング力で大丈夫ですよということで、私がおすすめするのは、まあ、一つ目としては本当にその前段階としてベーシックな英作文力をつけるという意味で、一つ一つ楽しく英会話という、これメルマガなんですけども、高校の現役の先生、英語の先生がほぼ毎日配信しているメルマガで、A さん B さんの会話を、2往復する2本分が最初にありまして、それを下に答えが英語でありますが、それを見ないで例えば英作していくということをほぼ毎日繰り返していくんですよね。で、2往復だったら短いなと思うかもしれませんけども、これを続けるというのはですね、非常に大きいです。 これビジネスユースの会話もあるし、普通の日常会話もありますし、本当にこれは続けると何かいいことあるぞという、まあ、ベーシックな内容ではありますけども、これは英作にの力がつくと思います。から次は、高校生の教科書なんですよ。これがもしかしたら盲点かもしれませんが、特に高校 1,2 年の教科書のリーダー、昔というリーダーですね、長文の教科書はいいと思いますね。どの出版社でもいいですから。高校の教科書というのは安いですからね、数百円で手に入りますから、東京でいうと三省堂みたいな大きな書店、取り扱っている書店にしかありませんが、それを購入して、書写するんです。書いてある文章をひたすら書き写すんですね。今回私は英検の前にトーフルっていう、あの留学する前に受けないといけないやつを受けたんですが、昔は今と違って英作文っていうのが単独で点数が出てたんですよね。 TWE っていう名前だったんですけど、そこで留学する前にまあ4か 4.5 ぐらい取ってくださいって言われて、 6点満点の 0.5 刻みで、4か 4.5 取ればまあ御の字でしょうって言われたんですけど、そこで5と 5.5 を、ね、取れたんですよね。まあ、満点は取れなかったんですけども、その一つのおかげはこの高校生の教科書のリーダーをひたすら書き写すというのをやったんですね。これはすごく効果がありました。ということで、人の真似をするということもあって、大事だと思います。以上が、まあ、筆記、これで全部終わりました。あとリスニングの方に行きましょう。リスニングは4つあって、ダイアログ、パッセージ、リアルライフ、インタビューというふうになっていますよね。この辺は、柔らかいもの、硬いもの両方聞き取れないといけませんということで、両方のものを持ってきました。まず柔らかいものとしてはドラマ、フレンズですね。シットコムのまあ代表的なもので、笑えて泣けてという、まあ、ストーリーに引き込まれると同時によく言われている英語学習にも最適なドラマです。非常に日常よく使われる会話がビシバシ出てきますので、これを長く長いスパンで続けると非常に効果的だと思います。から固めの方でいきますと、英語教本という茅ヶ崎出版が出しているもの、前回茅ヶ崎の4000語という単語集をご紹介しましたが、今回は文章が並んでいます。初級、中級、上級というふうに分かれてまして、初級が2級程度、中級が準1級、上級が1級というふうに言われていますので、準1級を例えば狙う人は中級のものを買っていただいて、それぞれ、全部で 40のユニットがありまして、左側にこう短い 1,2 行の短文が40個あるんですね。これはニュースでよく出てくる品質表現が出てるんですけども、それもまあ使えなくはないんですが、私がお勧めするのは右側にある、リスニングコンプリヘンションというコーナーがあります。これが英検の2つ目のリスニングの2つ目のパッセージに非常に長さも速さも似ていますので、これを使わない手はないということで、これがあるだけでもこの本を買う価値があるんじゃないかっていうぐらいのリスニングコンプレーションユニット40個あるってことは、リスニングコンプレーション問題も40個ついていますので、ぜひこれもやってみてください。からあと2つご紹介するのはいずれも雑誌です。定期購読をお勧めします。1つ目はアルクが出しているイングリッシュジャーナル、これはもう老舗ですよね。英検1級の4つ目にあるインタビューに関係したら、インタビュー記事がここは充実しています。インタビューあり、あとはニュースもあり、それから英検とかトイックに聞くそのスキルアップのためのいろんな秘策みたいなものも載っている、もうお腹いっぱい毎月、できる聞ける雑誌イングリッシュジャーナル、から同じようなリスニングする雑誌としてはもう一つ CNN English Express っていうの、これも有名ですね。これはどっちかというと CNN のニュースがまあほとんどですから、ニュースのリスニング力をつけるにはこれがいいと思いますが、ご存知のようにインタビュー番組もありますので CNN は。ですからこれも 4つ目のインタビューに聞く内容ですね。アンダーソン・クーパーというアンカーマン、今有名なみたいですけども、 その人のやつも毎月1本ありますし、ラリーキングがあればいいんですけど、ラリーキングはないんですよね。ラリーキングも有名なインタビューの人ですけどね。ということで、前回続いて英検1級準1級とそれに効く教材をご紹介しましたが、まあもちろんまとめますと、英検のこの辺の上級になってくると、英検に限らず TOEIC の上位、TOEFL の上位を狙う人も、この辺今日ご紹介した内容はすごくためになると思います。から、言いましたように、上級にまだなっていない人も、ゴールはこの辺にあるんだということで、それを見据えて、日々、少しずつ力をつけていっていただければというふうに思います。では来週からまた通常の配信に戻ります。今日この辺で失礼します。